ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は金賞法の2回目ですね。金賞法の2回目をちょっとやろうとしてるんじゃないんですが、まあちょっと行きかかり上金賞をやってるわけなんですが、まあまあ、金賞という非常に珍しい法律をですね、どういうもんだったかっていうのを勉強するのもですね、まあ人間のこう判断とか、人間がどうしたら幸福な人生を送るかっていうのはですね、何か目的のことをやったらダメなんですよ。例えばこういうことを知らなきゃいけないからこういう勉強をするっていうのを続けてますとね、やっぱり世の中の考え通りの人生を送ることになるんですね。で、世の中の考え通りの人生を送るってことはどういうことかっていうと、まあまあ、普通の、その平均の人生の幸福、辛さっていうのは味わえるんですが、まあ、なかなか自分とか自分の家族が幸福な人生を送るって難しいんですね。やっぱり幸福な人生を送るっていうのは、まあ、人よりかちょっと広く知っていることが大切なんですね。判断がですね。そうすると心も穏やかになりますし、まあ、人の言うことはあんまり腹立たなくなりますしですね。で、それが結局家族も、例えばお父さんだったらお父さんがイライラしてないので、家族もなんとなくニコニコするっていうふうになるんですね。まあ今日の金賞の話はですね、まあ、金賞というものの内容と、まあ、簡単ですよ。このシリーズはっていうか、今シリーズちょっとやろうとしてるんですけど、金賞法がターゲットじゃなくて、金賞のことは、そのうちなんかもう一つ詳しくやる必要があるかなと思ってるんですが、この次に来るもののですね、前座を今やってるもんですから。今日はアイスリンガーの登場ということでですね、こう人類の歴史が非常に面白くて、例えばまあ一番典型的なナポレオンですけども、まあ、フランス革命というすごいことが起こった時に、コルシカ島に一人の少年がいたと。それがまあ兵士になって、その頃の大砲のね、あれを勉強して、そしてフランス革命で、軍功を挙げて、わずか24歳で司令官になり、まあ、26歳の時でしたかね、もうすでにフランスの軍人の一番頂点みたいなところに達するっていうですね、まあ、普通の停滞した社会ではそういうことないんですね。登場してくるんですよ。まあ、日本でも非常に不思議なことに、明治維新とかそういうすごいことが起こるとですね、突如として西郷隆盛みたいなものすごい軍人であり人格者出てくるしですね。まあ、勝海舟もそうだし、まあ、何しろ山のように偉人が出てくるんですね。まあ、トルストイに言わせれば、人間は歴史の産物であると、まあ、いうようなことを、まあ、そういうふうに言葉で言っておられたかどうか別にして、トルストイの小説を読むと、そういうことを強く感じるわけでありますが、ここではアイスリンガー。それからアイスリンガーに、伴ってですね、有名なカポネですね。ギャングのカポネ。この二人が登場してくるんですね。アイスリンガーっていうのはアメリカのここに写真書きまして、この二人の写真のうちのカポネの写真は大体皆さん知ってると思うんですが、帽子かぶってパイプをくいらせてるのがカポネですね。ギャング王カポネ、アルカポネ。それからその上の写真がですね、当時アメリカの麻薬局、連邦麻薬局かな。連邦麻薬局の長官だったアイスリンガーですね。この二人が出てくるわけです。で、禁止法っていうのは、まあ、酒飲むのやめようと。これ背景はちょっと昨日言ったんですけども、まあ、世の中、アメリカ社会ピューリタンでできてて厳格であり、まあ、非常にこう、インディアンとの戦いで疲弊し、もっと自分たちは正しい生活で苦しまなきゃいけないっていうんで、酒を禁止することがメイン州とか、マサチューセッツ州で起こり、それが少しずつ、独立13州に広がりですね。それで、いよいよ、禁止をしようじゃないかっていう趣になってくるんですよ。禁止を1917年ですから、第一次世界大戦の後っていうかちょうどその最中ですね。それじゃあやろうって言って具体的な取り締まりを進めるのがアイスリンガーなんですよ。この人はですね、性格的にもものすごく強くて、しかもキャンペーン好きなんですね。だから社会を動かすためにはキャンペーンやんなきゃね。例えば、酒飲んじゃいけないよなんてことは、ちょっと考えられないわけですよね。我々、今の日本でも、酒場に友達と行って飲むっていうのは楽しみだし、 まあ、あまりお酒を飲まないご婦人でもですね、時にはビール飲んで、ああ、美味しいね、と、ワイン飲んで、お誕生日祝いの時はワイン飲んでっていう感じでしょ？それを気にするんですからね。ところがね、それはやっぱり無理だったんです。まあ、禁酒をすったらこれだけ知ってればいいっていうぐらいですが、お酒を飲むのはいいんですよ。だから禁酒って言うと酒を飲むのを禁止してるに見えるんですけど、そうじゃなくて、輸送とか販売がダメなんですよ。輸入とかね。だから変な法律なんですよ。お酒を飲むのはいいのに禁酒法なんですよ。お酒を飲むのはいいんだけども、お酒を輸送したり販売したりする業務を全面的に禁止したんです。で、それを FBI の捜査官ものすごく導入して、アイスリンガーがトップで、ガンガンガンガン拳銃持ちながらギャングと拳銃撃ち合いながら、禁酒法の取り締まりをしたわけですね。じゃあなんでお酒を飲むのはいいのかっていうとですね、禁酒を作ろうとお酒が良くないんだ。諸悪の根源はお酒だと言ってですね、それで禁酒を作ろうとしたらですね、ものすごく強力な反論が出てきたんですよ。それはですね、法律というのは世の中を正しくするとか、世の中にみんな困る人がいると。殺人犯がいるとか、泥棒がいるとか、これ困るので、それを取り締まるために法律ってあるんじゃないかと。私は、一日の疲れを癒すために、ベッドルームに行って、寝るときに、お酒を一杯引っ掛けて、ほろ酔いになり、そして一日を過ごせたことを神に感謝するために、ベッドのサイドに、で、お祈りをして、そして健やかに寝て、朝起きたときにはもう酔いは覚めております。全く社会と自分の飲酒とは何の関係もありません。なんで酒飲んじゃいけないんですかとやられたわけですね。まあこういったその歴史的にもですね、まあこういう大きな変革の時にはなかなか特徴的な事件が起きてですね、これがなかなか面白いですね。まあ環境問題で有名なこういう話ではですね、失われし世界、ストールムフューチャー、失われし未来というのを書いたアメリカの女性の、まあ作家と言った方がいいんですけどね、あまり理屈はありませんでしたから、環境ホルモン、こういったものが非常に悪いんだと。男性の精子をなくするんだと言って本を書いて、まあ、ベストセラーになった。みんながびっくりして、まあ、その当時のポリカーボネートとかいろいろ禁止をしようとした。もう寸前で禁止するようになった。その時にみんながもちろん追試って試験をやり直しますよね。彼女の。彼女50歳ぐらいの女性だったんですけど、やり直す。したら、毒性が認められない。それで記者会見が行われ、まあその間2年ぐらいありましたよ。彼女を講演に呼ぶには2000万円と当時言われましたね。1回2000万円で講演をしてもらうっていうぐらい、まあみんなの注目を浴びたんですよ。その記者会見である記者が、どうもあなたが言う環境ホルモンの実験をしたら、なかなかわかりませんと。出てきませんと。あなた、だからおかしいですねって言ったら、その女性がですね、いや、検出できないぐらい少ない量が、人体とか動物に影響があるんですと。こう言った。これがやっぱりもともと嘘でしたから、嘘がバレた瞬間でしたね。記者が、測定してもわからないっていうのをどうしてあなたは測定したんですかと、こう言われて、それでこの騒動が終わりになりました。まあ世界中が騒いだものが一言で潰れると。我々はなんかこう、裸の王様の話じゃないんですけども、ある考えにとられると、もう全然前後左右がわからなくなるというところがあるってことを示してますね。ですからこの禁酒法も、いよいよ盛り上がって、酒は何の役にも立たない。やめようと。これで、アメリカを作り直そうって言った時にある人が、ベッドサイドで静かにお酒を飲み、祈りを捧げて寝る。朝が起きたらもうお酒は抜けている。なんでこれが法律です。いけないんですかと言われて、法律が改正されっていうか、まあ、提案される法律が変わっちゃってですね。それで、輸入販売、輸送はダメですよと。売ってもいけませんよと。ただ、お酒が個人で飲むには構いませんよって法律になっちゃった。そうするとギャングの登場なんです。つまり、 社会っていうのは不合理なことが行われると不合理なことが現れるんですよ。だから今の日本なんかでも変なことが起こり、アメリカでも変なこと起こってるんですね。ギャングが違法にカナダから輸入して輸送して闇で販売する。そしたら今までの酒が1000円だったら1万円ぐらいで売れるわけですから、ギャングってのはそういう仕事をするとこですからね。それに大将がアルカポネ。それで、それにアイスリンガーが取締りに FBI の取締官を駆使して戦いを続けるわけですよ。つまり禁酒法という無理な法律ができるとですね、法律の内容も歪んでるし、それからギャングも登場するし、それに対抗してアイスリンガーが活躍して打ち合いが始まる。まあ、いうことになります。しかしやっぱり、そういったその無理を何重にも続けたようなものは、それほど長くは続きませんで、この禁酒法っていうのは、1917年にできたわけですよ。もうものすごく大きなことですから、ものすごく大量の捜査員も必要としたんですね。だってお酒ですからね。ほとんど全国民が飲みますから。もうそれを止めると思ったら、もう全国民を対象としたものが始まりますからね。ですから、大変なことだった。そしたらやっぱり、それは、これはいくらなんでも法律がまずかったねってことになって、社会が今度はもうやめようってことになるんですよ。それが1933年、ほんのね、20年ぐらいでもう法律なくなっちゃうんですね。ですから今、禁酒法ってのがあったなってことを知ってる人は日本人結構多いんですけども、禁酒法はどういうもんだったのって言っても、あまりみんな説明できないんですね。短命の禁酒法。1917年から1933年まで。で、この法律がですね、あまりにもおかしかったんで、やっぱもう一個社会に歪みを生じるんですね。それが次回からの私の説明で、まあそれだけを説明しますと、この禁酒法っていう非常にヘンテコな法律が作り出した社会の歪みっていうのは、どういう影響をアメリカ社会に及ぼしたのかということの全体像が見えてくるもんですから、まあ、前座みたいな形で、この禁酒法をちょっと勉強いたしました。アイスリンガーの顔、アルカポネの顔、その時のヒステリックになったアメリカ社会、それからその結末、まあ、非常に現在の日本人にも役に立つし、日本人の幸福を決める上でも重要だと思いまして、こういう話を取り上げました。